皆さんこんにちは。土のどこでもライブ45回目エピソード45。なんと前回の放送から6ヶ月近くも経ってしまいました。前回4月の初めぐらいにアップしたんで、それから約6ヶ月、今まで何してたんだと。ブログもしばらくもうなんかアップがねほとんどしてない状態でいたんですけれども、いろいろありました。いろいろありました。今回45回目のポッドキャスト土のどこでもライブでは、これまであった出来事を約30分つらつらと話したいと思います。でも本当にこの半年間いろいろありすぎて、なんかありすぎてって言ったらなんかリア充アピールかみたいな感じに聞こえるかもしれないんですけれども、むしろなんかあんまりそういう感じでもなく、体力的にあと精神的にアップデートが追いついていないと、そこそこ、半年生きてるとそれなりにいろいろあるんだけれども、そんなに忙しかったかって言われると、そこまででもないかなって感じもするんですよ。ただなんか結構ショッキングな出来事も多くてですね、個人的にっていうよりもなんか世間で起こった出来事だとか、日本でも地震があち各地で起こったり、あと台風が起きたりしてかなり大変な状況だったっていう風にニュースで見てました。でも本当日本って自然災害が多いですよね。自分もその2011年に地震があった時、秋田日本にいたんですけれども、今回またカナダに来てからも大きい地震、熊本地震もあったりですとか、今回の北海道、そして大阪の方でも起きてましたよね。で大阪では、地震だけじゃなくてその後台風もあって被害も大きかったと思うんですけれども、いやーなんとも切なくなります。本当に被害に遭われた方にはお見舞い、そしてお悔やみ申し上げるとともに、本当にこれから日本もっとね、なんか地震など少ない住みやすい国になればなればっていうか、もうなんか避けられないのかな結局は。でも本当平和に過ごせればいいなって、本当そればかりが気がかりです。家族や友人たちのことも考えるとね。日本もそうなんだけれども、トロントでもいろいろこの半年間のうちにありまして、トロントではその自然災害がそこまで多くない代わりに、銃撃事件、この間日本でも大きく取り上げられてたかと思うんだけれども、ダンフォースというね、トロントの東側の、通りで銃撃事件があって、で2人亡くなりましたね。で、そこって私もかなり好きな場所で、普段は本当に平和で、みんなもこう信じられない、そんなところでこういう事件が起こるなんてっていうくらいの場所なんですよ。で自分も好きなお店があって、何回かしょっちゅう行ってたとこなんだけれども、なんか最近トロントの人たちがこういうニュースが起こるたびに言うのが、なんか昔はこんなんじゃなかったって、最近本当におかしいって結構ね口揃えてみんな言ってるのをよく聞きます。で今回その7月の銃撃事件があった、この銃撃事件の後にまた同じ場所でまた会ったらしいんですよ、数週間後に。その時はそんなにニュースに取り上げられてなかったんだけれども、なんか友達がそういうふうなことを言ってて、で、友達といえばそのダンホース その銃撃事件の際に、私の友達のおじさんがその現場にいたらしくて、でそのおじさんの息子さんがその銃を持ってる犯人からもう 2,3 メートル離れたところにいたんですって。で、犯人はその息子さんのいる場所から遠ざかって歩いて別の方向に向かったらしいんですけれども、それを見た時のそのおじさんは本当にどんな思いだったんだろうと。で、私はその友達から自分のおじさんがそこにいたんだよっていうふうに聞かされて、でも私もニュースを見てたらね、その友達のおじさんがいきなりインタビューされてテレビに映ってたんですよ。それでもうびっくりして、彼ここで現場にいてなんか銃声聞いてたんだ、本当に 人事じゃないですね。ここに住んでるといろんな事件があって、家の私の家の近くでも人が刺されたっていう話っていうかニュースがあり、まあ、ニュースどころか私の現場にいたんですよ。その1時間後に現場にいて、でその時に現場を通った時に血だまりを見て、あ、なんだこれはと、あの黄色いね、あの警察の入っちゃいけませんっていうテープが貼ってあって、そしたらまあ人が刺されたっていう知らせを後からニュースで見たんだけど、そんな感じの毎日です。なんかだから結構日々ね、あの安全対策をちゃんとしなきゃなって思いながら生活している状態です。まあまあでもあのいつもそんな危険なことばっかりじゃないので、あの楽しい話題といえば、ま、音楽の方は結構ねやっぱ夏の間ってあの音楽イベントが多かったりするので、何回かあのフェスティバルにも参加させていただきました。でいつもね一緒にあのバンドに参加させてもらってるこのドネーロバーツバンドで、このバンドで7月にはサドバリーオンタリオというところにあるノーザンライツフェスティバルかな、結構大きな音楽のフェスティバルがあって、そこにあのバンドとして出させていただいて、結構ねあのちゃんとしたステージで、であの夢どころの大きいミュージシャンの方々も参加するようなフェスティバルで、すごく楽しかったです。あとはあの、まあ、そのドネーロバーツバンドでほぼ私は音楽活動をしてるんだけどね、ここ最近。あとあの、まあ、新しくそのドネーとユニットを組み始めて、なんかあの曲を作り始めたりとか、そういうこともしてますね最近。で、あとそのドネーロバーツってこの人あのマダガスカル出身の人なんだけれども、もともとそのロシアでずっと音楽活動をしていて、でカナダでもそのトロントでもそのロシアコミュニティとつながりがあり、で7月にはまたそのロシアのケーブルテレビの制作会社のところにお邪魔して、まあ、そのドネ・ロバーツバンドとしてあのテレビ収録をしてきたんですよ。それすごいやっぱりいい経験になりました。そんなねあのテレビの収録現場に行って、その自分がキーボードを弾きながら歌うってことめったに今までなかったので、でそれがね10月に放送されるというので、多分その後にはその映像も YouTube とかに載っけられるのかな、なのでその時また告知したいと思います。であとは音楽関係で言うと、そうあのつい最近ですね、9月の15日なんとなんとあのウッドバイン競馬場っていうトロントの競馬場で、ウッドバインマイルというねあの競馬のなんか年間で2番目に大きいイベントって聞いたんだけど、そこであの日本の競馬関係者の方がゲストに来るということで、サプライズで日本国歌の読書を頼まれまして、なんともう本当になんかびっくりして、未だかつてない素晴らしいお話だったので張り切って歌ってまいりました。その話もねちょっと裏話をさせていただきたいと思います。であとねその、まあ、裏話の前にすっごくもう大感動的なことがありまして、まあ、この間ブログにもアップしたのであの見てくださった方もいらっしゃると思うんだけれども、8月31日なんとトロントにバックトゥザフューチャーのキャストが4人勢ぞろいでいらしてたんですよ。もうなんかもう信じられなくて、その最初ニュースを聞いた時に、まあ、バックトゥザフューチャーのメインキャスト4人といえば、もちろんマーティ・マクフライを演じたマイケル・ジェイ・フォックス、そしてドクを演じたクリストファー・ロイド、そしてあとはねあのビフを演じた、トム・ウリソンと、あとお母さんを演じたリー・トンプソン、この4人があのトロントで行われたねあのファンエキスポという、結構なんだろう映画だったりアニメだったりあの、まあ、何のイベントって言ったらいいのかな、そういうふうな、まあ、結構コスプレの人たちもたくさんいらっしゃるようなイベントで、そこに、まあ、メインのイベントとして来てたんですよ。でもう まあ、お金払わないといけなかったんだけど、そのみんなに会ったりとかサインいただいたりとか一緒に写真撮ったりするのは。でももう私は本当にもう公開当時から、年がバレるのであんまり詳しいことは伏せておきますが、これまでもう数十年夢見てたわけなんです。もともと私があの英語を話したいっていうふうに思ったきっかけは、マイケル・ジェイ・フォックスと話がしたいって思ったからで、あのカナダに来たいっていうふうに先に思って、カナダに住んでみたいって思ったのもマイケル・ジェイ・フォックスがカナダ出身だからっていう、そういうね、子供の時にね夢見た、その今考えると、まあ、なんか比較的しょうもないっていうか、まあ、ミーハーな思いなわけなんですよ。でそれが発展して今に、まあ、それだけの理由ではないんだけど、結局ここに住んでるのは。でもそれがやっぱり発展して音楽、まあ、北米の音楽に夢中になったのもその映画がきっかけだし、もう全てのきっかけはバックトゥザフューチャーを私はちっちゃい時に見てから、全て人生を変えられたんですよ。私の人生に多大な影響を及ぼした映画、そしてマイケル・ジェイ・フォックス、まあ、その後の活動だったりとかね、パーキンソン病を患ってからいかに彼がどれだけオプティミスティックな精神で頑張ってきたかとか、そういうのを本当に尊敬していて、今回会うことができました。もう泣きましたね本当に。マイケル・ジェイ・フォックスっていうと超スーパースターで、まあ、正直他のキャストと、まあ、比べるのもすごい失礼なんだけれども、でも実際のところ全く別格の扱いだったんですよ、実際その会場に行ったら。でもちろんパーキンソン病を患っていて、体が自由にこう動かせないっていうこともあるのだと思うんだけれども、比較的その場所が別に設けられていて、他のたくさんいらっしゃる有名人の方々とは完全に別に設けられていて、で、まあ、写真撮る時ももうちょっとでも触っちゃいけないっていうふうに言われて、でサインしていただく時も他の有名人の人たちは直接こうサインしてもらうものを渡して書いてもらって、それで握手して、ラッキーな人一緒に写真とか携帯で撮ったりとかして、お話も結構する時間も設けてたんだけど、マイケルの場合はもうなんて言うんだろう、サインしてもらうものもベルトコンベア式でもうどんどんどんどん係の人が回収してマイケルのところに持ってって、でマイケルもうひたすらサインしてるだけだから、もうある意味ファンの方を見る暇もないぐらいのサインの量なんですよ。で見る暇もろくにないで、話をする暇もない、握手なんてしてる人なんて私見てな、いなかったし、見た限りで、そういうもうサインするマシーンみたいな状況になっていて、でも本当にやっぱりそれだけだとね、私の数十年温めてきた夢があったので、とりあえずマイケルがこう写真、私が一緒に撮ってもらった写真にサインしてもらってる時にずっと話しかけてたんですよ。 Hi Michael, you are my hero. あなたは私のヒーローです。で私はもう小学校の時からずっと会いたいと話したいと思ってました。でまあ本当なんだろう、もっともっとね伝えたいことはあったんですよ。もう自分の人生にいかに影響を与えたかとか、あなたを見たおかげで英語を本当に勉強したいと思ったとか、そういう細かいこと、でもそんな時間なんてもう本当なくって、それだけもう言うのが精一杯で、そしたらマイケルはそのサインをしていた手を休め、私の方をまっすぐ見て笑ってくれたんです。でスマイルして Thank you Thank you 2回、マイケル・ジェイ・フォックスのスマイルとあの声で、私の本当に至近距離でもう目の前で私の目をまっすぐに見て Thank you Thank you、 もう感無量でした。はい、もう本当になんだろうね、あの時は、いや今死んだら私は本当に完全に成仏できるなっていう風に確信しましたね。それだけなんか自分の中の胸の中で何かがこうすごく浄化されたというか、まあ 今まで会いたかったこの気持ちが、数十年の気持ちがその瞬間叶ったわけですよ。だからもう数日正直本当放心状態でしたね。いや本当にこのためだけにしてもトロントに来てよかったっていう、なんか私がもうずっとカナダに来た理由っていうか、そのもうなんかカナダ良くないみたいな、そこまで思いましたね。私もうカナダで夢叶ったからもうこれでいいじゃんみたいな。なんか他にもまあやることもまだあるのでもうちょっと頑張ってようと思うんだけれども、本当にこの機会に感謝感謝、それだけです。本当にマイケルありがとう、マイケル。まあ、そんな感じで浸るのもほどほどにして、でこの間 の国家斉唱の裏話ということで、まあいろいろありまして、でそもそも自分のところにそのお話が来たいきさつっていうのが、私の友人で本当にいつもお世話になっているケン・ヨシオカさんというね、トロントで本当に大活躍しているブルースハープの方、そして、まあ、ギターも弾いて歌ってらっしゃる方がいるんですけれども、その人のところにそのコーディネーターからお話があったらしいんですよ。なんかウェブサイトとか多分ね日本人のアーティストってことで探して見つけたと思うんだけど、でそのケンさんが、まあ、自分はその日無理だってことになって、で私を紹介してくれたんですよね。だから本当に人脈ってつくづくありがたいし大事だなと思いました。でまずねその、まあ、裏話なんだけれども、まあなんかいろいろなんかカナダだなと思ったのがねいろいろあって、まずカメラマンを頼んでたんですよ。でまあ、こんな機会も、まあ、めったにないし、もしかしたら一緒に一度かもしれないので、まあ、ビデオに撮っとくべきだろう。で私の友人の知り合いの方にビデオカメラマンの方がいらっしゃって、でその人にお友達価格で安く頼めるっていうのでお願いしたんですね。そしたら実際のその知り合いの方はその日忙しいから自分のアシスタントを当日送ると、でそのアシスタントの方と連絡取ってたわけなんですよ。まあ、正確に言うと友達に取ってもらってたわけなんですよ。そしたら最初、まあ、この値段でやってくれるよっていう値段からどんどんどんどんずり上がっていたんですね。で最終的にはまあ50ドルぐらい上がったんですけれども、元の値段よりも。でまあその原因っていうかなんかなんでその上がったかというと、まあ、最初なんかカメラ1台で撮るっていうのを向こうが、まあ、2台必要かどうかって聞いてきたんですよ。で、まあ、1台撮ってもらって、まあ、2台もう撮った方がもちろんがっつり撮れるし、じゃあせっかくだから分かったって、じゃあ2台お願いします。でそれで元の値段からまあ20ドル30ドルぐらい上がって、まあ、それでも安いなと思ってお願いしたんだけど、そしたら今度なんかやっぱ交通費もかかるからそれもお願いみたいな、もう最初に言ってよって感じなんだけど、まあ、それでまた値段がずり上がって、でと思ったんだけど、まあまあ、値上がりしたわけなんですよね。で最終的にその、まあ直前っていうかもう何日か前になってから実際にそのアシスタントの人とその友達が電話で会話した時にすごくなんか対応が悪かったと、でものすごく口調がカジュアルでこんな感じだったらしいんですよ。あ、モナです、実際始まる3分前には着きますんで、こんな感じだったらしいんですよ。でね、まず3分前に、まあ、実際にその歌が始まる3分前に来てもらったところでどうやってセットアップするんだという疑問がまず浮かんだんですけど、まあ、撮影現場っていうかビデオカメラマンの撮影の現場を見た方ならわかるっていうか、もう見なくても全然わかると思うんですけど、3分前に来られたところでね、まあ、現場を見てカメラここに設置しようと、でさらにカメラ2台あるわけじゃないですか。 間に合うわけないじゃないですか。まずカップラーメンじゃないだから3分って。で、あの、まあ、競馬場って広いし、万が一ね迷って、あ、どこ行くんだろうって迷われたとしても、私もう歌うし、もうなんかそんな準備というか、その説明してる時間なんてないし、なんかそのね困るじゃないですか。私がこれチームをこっちでドキドキしながら準備してる、ね、3分前に来られて、あ、どこカメラ置けばいいっすかみたいな聞かれたって答えられるわけないし、まあ、説明するとも もう本当に説明しなくても分かると思うんだけど、とりあえず3分前にね来るって聞いた時点で、あ、これダメでしょ、なんかそういう人に頼めるわけないじゃんと思ったわけですよ。でも、まあ、あの、いきなりねキャンセルを叩きつけるのもどうかなと思ったので、あの、交渉したんですね。あの、できれば、あの、実際歌が始まる1時間前に来てもらえると大変ありがたいんですけどみたいな、あの、一応打ち合わせもしたいし、競馬場広いし、あの、迷ったりして遅れたら大変、まあ、迷ったりとか言わなかったんだけど、とりあえず、あの、いろいろ打ち合わせもしたいし、そういうことを言ったら、会場に着いてから、その、まあ、仕事全部終わるまで1時間しか入れないと言われたんですね。あの、1時間のうちで、その、例えば、まあ、なんか打ち合わせだったりなんだりで1時間早く来たところで1時間で帰られたら、もう歌始まったら帰るってことですから、ね、もうなんか撮ってる時間ないじゃないですか。で、例えば、30分前に来てもらったところで、もしね、そのスケジュールが、先方のスケジュールが変わって歌うのが30分遅れたら、もうその時点でアウトだし、そんな会場に1時間しか入れないカメラマンに頼れないと。でも、その、それを言われて、まあ、じゃあキャンセルしようと踏み切ったわけですね。でも、その、なんかもう、信じられなくて、その、なんか、お金払って頼んでるのに、あ、3分前に会場に行きますから、どんなカメラマンですか、本当に。でも、なんかすごい、こういう感じの時も、人もいるんだみたいな、それでちょっとがっかりして、まあ、でも気を取り直して、で、まあ、あの、写真撮影も私友達に頼んでたんですね。で、まあ、最悪その写真があればなんとかなる。で、まあ、友達に、まあ、プロのカメラマンではないけども、友達に iPhone とかでね、あの、映像を撮ってもらって、あとは写真をちゃんと撮ってもらえれば、まあ、なんとか記録に残るだろうと。でも、その写真撮影してくれるっていう友達が、まあ、なんかカジノの同じ同僚の男の子だったんだけど、すごいいい写真撮る子で、お願いしたのはいいんだけど、一抹不安だったのが、その子、あの、カジノのバイトに常に遅れてきてたわけなんですよ。な、これ大丈夫かなと思って一応確認したんだけどね、なんか大丈夫って、写真、あの、国家斉唱の時の写真送らないで来てくれるかなって言ったら、まあ、行くともうじゃないけど、まあ、全然問題ないよみたいな感じで言ってたので、まあ、これ、まあ、信じるしかないよなって待ってたわけですよ。で、そうしましたら、まあ、案の定連絡がないあの、待ち合わせの時間に、あの、ここで待ってるからここに来てねって言っても、全く返事が来なかったんですね。で、まあ、10分15分待って、で、どこにいるのってもう一回やったら、あの、メールを送ったら、今向かってるからいやいやいや、あの、遅れときながら、あの、あ、ごめん、遅れてるけど今向かうねとか、ごめんとかじゃなくて、今向かってる途中だから。あ、なんかちょっと微妙に逆切れのメールが来たわけですよ。 I'm on my way みたいな、今向かってるとこだよ。で、いや、どのぐらいで来れるのみたいな、あと10分で着くから。そっか、分かった、じゃあ10分待つよ。で、まあ、待ち合わせの時間から遅れてたんだけど、またさらに10分待ってみたら来ないんですよ。で、20分待っても来ない。で、私もね、なんか、もう準備しなきゃいけない時間になってきて、そういう、 国家斉唱でドキドキしてるのにそういう人を待ってこないっていうそのなんかプレッシャーなんかもうすごいなんかわかりますで、まあ、その10分後に行くよって言われたの20分後にまた連絡してどこにいるのって言ったらどこどこにいるとどこどこにいてバス待ってるんだでそのどこどこをどのぐらいここから遠いのかなと思って調べたらバスで20分かかるとこなんですよ。あの10分で着くよって言われてあってから後から20分経ってでその20分経っている場所が会場までバスで20分かかるとこなんですよ信じられますか無責任さ。あのそれで私がねあのちょっとあの、まあ、お友達だから彼はいやそんなあのお金なんて気にしなくていいよ50ドルで受けるからみたいなお金なんて友達だからいいよ50ドルでやってあげるって言ってるその彼がですよ写真をしてくれるって彼がですよそういう状態なんですよ。でさすがにちょっと頭にきましてごめんあのお金払えないからって言ったら No problem 問題ないっていう返事が来ましたね。あのごめん遅れたっていうのは もちろん一切ないんですよ。お金払ってくれなくても問題ない。あの今ちょっとまだ会場までまだ20分のところにいるけどひどい本当に。でそうこうしてる間に歌う時間間際ですよ。でもねあのここにもまた人波乱がありましてあの歌う時間が40分スケジュールがあの変更になって40分遅くなったんですね。なので、まあ、その写真撮影の彼が遅れても、まあ、実際になんかあの まだ猶予あるかなっていう状況ではあったんですけれども、で、まあ、結局その写真撮影頼んでた彼がどうなったかっていうと結局現れませんでした実際の国歌歌うのが40分遅れても彼は間に合わなかったんですよあの私がその実際、まあ、12時からもともとはスケジュールで歌う予定だったんだけれども昼の12時で12時40分に時間が変更になりましてで12時半ぐらいにあのもう場所に僕もうここに着いてるからってメールが来ていやもうじゃなくてみたいなもうここに着いてるからいやもうあの予定の時間よりあなた1時間半の頼んだ時間から遅れてますからすでにもうじゃなくてすでに1時間半遅れてる。でその1時間半遅れて到着した彼はその競馬の場所が分からなくてで私もそんなねそこまで遅れてきた人にあの案内できる余裕ないんですよ。こっちはもう歌う10分前ですからもう会場ステージに待機している状態で彼を案内なんてできないしね、でもメール返したんですよ直前に。もうなんか私は案内できないから、まあ、競馬場関係者とかね、まあ、その会場にいる人にどこだか聞いてそこに来てって言って。でもなんか多分ね聞かなかったんでしょうね彼は。あの普通に自分の足でこう探して歩いたんでしょうねきっと。でその競馬場っていうのがカジノもあるところなんて、ウッドバイン競馬場ってカジノと一緒になってるとこなんだけどね、なぜかね彼は競馬場じゃなくてカジノに行った後からメールで僕迷ったカジノの方に行っちゃったみたいな。なんで本当にあの周り見渡せば競馬場って広いし、あのその草むらどこにあるか見えるでしょっていう、なんでカジノに行くのっていう、まあ、そういうのもあってちょっとがっかりしたんだけど、まずそれはそれで置いといて、そのなぜ国歌斉唱の時間が遅れたかというと、まあ、日本国歌とカナダ国歌2人の歌手に頼んでたらしいんですよ。でそのカナダ国歌を歌う方があのどうも会場に現れていらっしゃらないと。で 11時ぐらいかな、まあ、12時に国歌斉唱の予定だったのが11時ぐらいにあのオーガナイザーの人が私のところに控室のところに来て、あすいません、あのひょっとしてあなたカナダ国歌歌えたりするかしらって聞くんですね。でカナダ国歌ですか、まあなんかあの、ま、馴染みはありますけど実際にあのちゃんと歌ったことはないですけど、あの練習しますみたいな感じで答えたんですよ。あの歌詞ちょっと見ないと分かりませんけど、まあ、1時間あるんでちょっと練習すれば多分いけるんじゃないかと思いますって。でも多分それを聞いたそのオーガナイザーの方は多分不安になったと思うんですよ。いやちょっと無理だなこの子みたいな、いちょっと無茶ぶりすぎるなみたいな感じで、で彼女はオーガナイザーの方はあもう一回あのカナダ国歌歌う予定の彼女に連絡してみるわ。で結局連絡が取れて、あの大丈夫行くって来れるよってことになったらしくて、で私は歌わずに済んだっていうか歌わないことになったんだけど、でも結局そのカナダ国歌の人がまあ遅れたわけですよ。でギリギリね、あのちょうど、まあ、12時に歌う予定が12時40分にその予定が変更に、まあ、遅れたために変更になり、でその会場にじゃあ向かうよって時に、でオーガナイザーの人にね、あれカナダ国歌歌う方来てますかって言ったら、まだ来てないわ。もうどんだけ、なんかもうそのオーガナイザーの人がどれだけこうやきもきしたかって感じじゃないですか。なんかもう本当に予定変更するためにいろんな人になんか連絡したんでしょうね。なんかあの一応その競馬のイベントはケーブルテレビで放送されるし、イベント会場にはブロードキャスターの方もいるんですよ。だからそっちにも連絡して、もう全てスケジュール動かすために本当にあちこちに連絡しなきゃいけないってことじゃないですか。でまあ実際にその現地に行った時にその歌手の方がそこにいらっしゃったので、もうほっとしたんだけど、あやっと来てたみたいな。いやでもなんでみんなこんだけ遅れるの、すごい疑問。なんかもう例えばね、その日本人の感覚からすると、で国歌斉唱ですよ、国歌斉唱っすよ。もうなんかそのイベントに、一大イベントになんでそこまで遅れる、すごくわからない。本当になんかびっくりした。で、まあ、私もその写真撮影してくれるって友達も、まあ、実際彼はプロのカメラマンじゃなくて、あのカメラマン志望のすごくうまい子だから、まあ、プロ意識あるかないかって言ったら、まあ、微妙なんだけど、でもそれでも私は再三すごく大事なイベントだからお願いだから、あのお願いしますって頼んでたんだけど、それでもそれだけ遅れるでしょ。で、まあ、遅れるっていうか現れないって、それで全然もう、あ行けなくてごめんねとかそういう言葉も一切なし。でもそのビデオを頼んでたカメラマンも、まあ、3分前に着くように行くとかね、あと1時間しか会場にいれないとか、今回予定が結局あの歌う時間が40分遅れたから、もうその時点でもし来れてたとしたって撮影なんてできなかっただろうし、もうなんかなんだろうね、なんか結構ショッキングでした、いろいろと。だから本当になんだろうね、あのつくづく思うのが、まあなんかいろいろこう言ってしまうと人種差別っていうか、なんかあんまり移民が多いからとか言うとね、ちょっと良くないのかもしれないけど、でも実際のところあると思うんですよ。トロントって本当にいろんな国からの人があのいるので、そのいろんな国から来た人たちがそれぞれの国の感覚のモラルで動いてるっていうところがあって、トロントだから例えば日本みたいに単一民族の国家だと、ある程度のモラルとかね、こうしちゃいけない、ああしちゃいけないとか、それが ある程度安定してるというか一定のレベルがあるんだけど、トロントはそのレベルがあまりにも人によって違いすぎて、なかなか予測つかないことが起きるっていうかね。だから本当に何か頼むにしてもちゃんとこう信頼できる人を選ばないといけないなって本当つくづく感じました。まあでもその中でも良かったのは、結局私は一切お金払わなかったっていうのがね、ちょっとラッキーだったんだけど、なんかカメラ頼んだりとかしてたらまたあの雇った分だけお金払わなきゃいけなかったけど、来なかったので、来なかったしキャンセルしたのでそういう必要もなくなったと。でも一応そのビデオ自体はあの一緒に来てくれた友達に iPhone とかあと iPad で撮ってもらったので、あの形には残ったので、まあ、結果的には良かったかな、一安心だったかなっていう。でも本当にこのイベント自体はすっごく本当に貴重な経験をさせていただいてありがたいなと思ってます。まあ、これをきっかけにまたお話がつながっていくといいなって思いますね。で、あとは本当に自分の音楽活動の方もいろいろ水面下で計画を立ててる状態で、まあ、新しいユニットだったりとか新しい曲作りだったりとか、その方も現実的にねどんどん動かしていきたいと思っております。ということで、土のどこでもライブ今回45回目、前回の放送から6ヶ月ぐらい経ってしまったんですけれども、ちょっと30分ずっと喋りっぱなしの最後までお聞きいただきまして本当にありがとうございます。次回もう少し早い段階でアップできるように頑張ります。ということで、次回までお元気に、そして健康にお過ごしください。 Thank you so much for listening. 土子と筒井由紀子でした。じゃあね、バイバイ。